はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、今日も始まりましたけども、今日は、いつものパートナーの人がちょっといろいろあって来てくれなかったんで、特別パートナーをちょっと呼んでますので、こちらの方と一緒に今日はやろうと思ってます。
はい、平竹より広竹が好き、大太郎です。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。何どういうこと、どういうこと。
平竹の時期になると、もう広竹さんを思い出す。
思い出すよね。思い出
しますね。
本当、
でもやっぱ広竹さんの方が好きだなっていう。あの大太郎です。
愛の告白。
愛の告白。
それは分かってたよ。分かってたけどね。
お久しぶりに。
お久しぶりじゃない。なんかそう、あの王ちゃんの会、王ちゃんと花井ちゃんの会をね、やらせていただいて、それからちょっと1年2年ぐらいもしかして
なる。そうですね、まだ子供が生まれる前とか、
なんで、あの本当さっきも話してたんですけど、あの花井ちゃんもね、しばらくちょっとラジオから遠ざかってるんで、花井ちゃんのことをみんな聞きたい人がたくさんいるんじゃないかなと思って、あの別で機会を作ってやりたいかなとかって思ってます。
本人もずるいって言ってた。
あ、ずるいって
言ってた。、はい、私も行きたい
って、はい、ぜひやろうと思ってますんで、その時はよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はい、はい、ということで今日は王ちゃんと一緒にやるんですけど、まあ王ちゃんと一緒にやるっていうのもちょっと理由があって、はい、まあこの今日のゲストの方の、まあ絡みもあってみたいな形なんですけども、今日は、前回もあの立山さんもそうだったんですけど、今日の、紹介方式は一旦また置いといて、ただこの人とお話ししたい、この人にの話を聞きたいっていうことで、はい、今日お呼びしてます、はい、もう多分今一番ヤバ系で熱い人、ね、というふうに言っちゃって、またハードル上げてなんかなんですけど、あのこちらの方を今日はお呼びしております。平松明日香さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
はい、平松明日香さんは、今ヤバ系で一番熱い人です。
熱いです。どこ行っても話題の中心みたいな、
ね、そう、どこ行っても聞くし、このね、だからもうとにかく平松明日香さんを、明日香さんをね、あのちょっと今日は、どんな方なのか、どういう人なのか、どういうことをしようとしているのか、ここから先どうなっていくのかみたいな話を、2回にわたってお話聞いていこうかなとかって思ってるので、
わ、はい、かりました、はい、全部喋ります。
全部喋った。やった。全部じゃあ聞いちゃおう、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
まずどうしようとかって思って、あ、そう、なんで、そうそう、なんで今日はおーちゃんがパートナーかっていうと、おーちゃんはあすかさんと面識あります。
はい、
でなんでかっていうと、あすかさんはヤバ系の地域おこし協力隊として来られた。
はい、
で、おーちゃんは地域おこし協力隊の OB である。
そうですね、
で、まあこの間その OB との交流みたいな会があって、
現役の協力隊の方をサポートするこう団体があって、それが OB、OG で形成されてるんですけど、その現役の方がもっと動きやすくするためにこう面談をしたりしてるんです
けど、
それで僕が飛鳥さんの担当になって、2時間ぐらいお話しさせてもらって、
その時にこういろいろ聞いたんじゃない
の。そうなんです。でもその時は業務の話が中心だったので、こうパーソナルな部分は、
パーソナル部分はまだちょっとまだ聞いてない。聞いちゃいましょう、今日は。
聞いちゃいましょう、
はい、
しっかり聞いていきましょう、はい、ということで、飛鳥さんは、地域おこし協力隊で、ヤバ系に、4月に来られた感じですかね。
はい、
地域おこし協力隊のそのやっぱ任務っていうかは、まあいろいろな形あると思うんですけど、飛鳥さんの場合は、どういうことで来られたっていう形になるんですかね。
私はですね、はい、ヤバ系高校の全国募集が始まりましたので、はい、その全国募集の、PR だったりとか、あと、そういう全国から来た生徒たちのケアをしたりとか、管理をしたりとかするためにコーディネーターとして、こちらに来ました。
高校、コーディネーター、
はい、
っていう形。
そうですね、
になるんですかね、
はい、
うなるほど。
なかなかね、聞かないワードですよね。
うん、そうそう。
コーディネーター。
コーディネーターって、そういうこと結構あるんですか？
結構今、コーディネーターって需要はすごく多くなっていて、うんうんうん、いろんな全国の高校とかで募集をされてるところはあるんですけれど、まあ、高校と地域をつないで、うん、まあ、街づくりだったりとか、そういうことをする、まあ、橋渡しみたいなところをする役目になります。
その、
はい、
そういうじゃあお仕事を今までずっとやられてきたっていう形でいいんですか？
そうですね、地域と、まあ、高校生をつなげるような、うん、まあ、プロジェクト立ち上げたりとか、
うん、
あと、まあ、この耶馬渓に来る前は、うん、熊本県の菊池市っていうところで、うんうん、全国募集ではなかったんですけれど、うん、まあ、高校に探究の授業っていうのがあるので、うん、まあ、そこで結構地域と地域と一緒に何かするっていうような、まあ、授業なので、まあ、そこのコーディネーターとして菊池市の方で入らせていただいてました。
じゃあ熊本の菊池市にずっといらっしゃったっていうことなんですけど、それまでずっとじゃあそういうお仕事をずっとされてきてたかとか、まあ、どういう感じでそこにたどり着いて今ここに、うん、ここになんでここにたどり着いたのかみたいな熊本ね、菊池と耶馬渓ってそんなになんかなんでここにっていう感じもあるったりとかもするんで、
ですよね、
うん、なんかそこら辺の話とかちょっと聞いてもいいですか？
もともとは、うん、私熊本市の生まれで、うんうん、私がっつり営業職したんですよ。飛び込み営業とかめちゃくちゃやって、会社員をしていて、うんうん、で、まあ、その後にそこの会社が突然倒産をしたんですね。
お
で、それで、まあ、路頭に迷った時に、うんうん、まあ、すっごい単純な理由で、大きな会社に入りたいという、
うん、
なんか東京に本社があってみたいな、うんうんうん、そういう会社を探してた時に、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、リクルートが募集が出てたんですね。それでこれだと思って、まあ、受けたら、まあ、受かりまして、でその時に、まあ、キャリア、教育系の、まあ、事業部だったので、まあ、キャリア支援、高校のキャリア支援みたいなのをする部署だったんですね。で、まあ、そこからキャリア教育っていうのを私も勉強して、
うん、
あ、すごくこれって私の時になかったしものだなと思って、キャリア教育ってすごい子どもたちにとって大事なものだなと思って、
うん、
まあ、熊本、私熊本生まれなので、もっとこう熊本の高校生のためにキャリア教育の支援ができないかなと思って、うん、そこから、まあ、9年ぐらいリクルートで働いたんですけど、うん、それから独立をしてちょっと社団法人を立ち上げました。でその社団法人の中で、まあ、講演、キャリア支援の講演だったりとかやってたんですけれど、うん、まあ、探究、そこのあたりからその、まあ、探究っていう授業が入ってきて、
うんうん、
でそこからなんか探究のコーディネーターっていうのを結構、うん、相談されることが多くなって、
うん、
でそこからですね、やり始めたって感じ。
キャリア教育ね、うん、って言われて、
なかなかね、
どういうふうに理解したらいいんだろうってちょっと思ったりとかしたんですけど、
そうですよね、うん、確かに。なんかキャリア教育ってこう難しい言い方かもしれないんですけれど、うん、要はもう好きなこと、うん、進路を、まあ、自分の進路を選択するときに、
うん、
まあ、例えば何々になりたいっていう目標があったとするじゃないですか。その目標に向かって、まあ、どんな大学に行った方がいいのかとか、専門学校に行った方がいいのかとか、まあ、そのまんま高校卒業して就職した方がいいのか、うん、選択肢っていっぱいあると思うんですね。その選択肢を多くすることっていうのが、私はキャリア教育じゃないかなっていうふうに思っています。なんか偏差値で決めない、
うん、
まあ、進路選びみたいなところかなっていうふうに思っています。
まあ、多分 僕らも、まあ、おーちゃんはもうちょっと若いからあれだけど、うん、やっぱり偏差値とか学校のレベルとかそういうんで、うん、まあ例えば学校決めるとか、うん、就職するのかどういうとこ方向に行くのかっていうぐらいでしかなかったから、うんうんうん、なんかキャリア教育とか全然なんか受けたこともないし、うんうんうん、というので今はじゃあそういうのが結構あるみたいな感じなんです
ね。そうですね、なんか確かにあの広滝さんおっしゃるように私たちの頃って、うんうん、もうなんか偏差値でその大学、うん、もうこの大学しか行くとこないみたいなことを言われたりとかしてた時代だと思うんですけど、最近はなんかいろんな学部もあったりとか、うん、こう珍しい学部とかもあったりするので、うんまあ、本当にこう何を学びたいかで大学を決めるとか、
うんうん、
何を学びたいかでその専門学校に行くのかとか、うん、そのそういったあのもう就職をそのまましてもいいとかですね、
うんうんうん、
なんかそういう風な決め方ってすごい大事だなっていう風に思います、
う
ん、
そうですよね、
はい、
そうだからなんか大学に行けばいいやぐらいにしかなんとなく思ってなかったけど、なんかそんな選び方じゃなくていろんな選び方あるよみたいな、おーちゃんのたちの頃はないよ、そういうのもないよね。
なんかその狭間みたいな感じは、僕は高校までしか行ってないので分かんないですけど、うんうん、でもそこがだんだん今の形になっていく、
うんうん、
こうきっかけが生まれそうななんか雰囲気っていう時代だったのかなと思います。僕が学生の時は平成元年生まれ
なんですけど、平成元年生まれ、
そう今35歳、
35歳
なんですけど、
うん、だいぶ若いな、
がっつりゆとり世代
なあ、ゆとり世代、あ、だからゆとり世代とか関係してくるんですか。それはあんまり関係なく、
そうですね、なんか今多分私たちの頃ってすごく子供も多い時代で、うん、すごいこうあの大学受験とかも難しかった時代じゃないですか、
うんうん、
でも
同じぐらい
一緒ぐらいだという認識で話してるん
ですけど、はい、
それで、
はい、
あの なんだろう、今はあの選ばなかったら意外と受かっちゃうんですよね、全入時代って言われる時代なので。でもやっぱりその何も考えなくてその大学行っちゃったりしたら、うん、結構大学国立でも辞めてる子って結構いるんですよね。だからやっぱり将来のことを考えて学部をまあ、学部学科をちゃんと調べて、
うん、
そこの大学のこともちゃんと調べて入ろうとかですね、
うん、
就職もそうですよね、
うんうんうん、
ただなんかあの、まあ、近所だからいいやとか、
うんうん、
給料高ければいいかみたいなんじゃなくって、うん、もっと自分のやりたいところを考えて就職も探すとか、そういう風にな時代になってきたんじゃないかなっていうふうに思います。
全然そんなこと考えてなかったもんな高校ぐらいの時って
あの頃
なんかそこそのなんか楽しければいいやぐらい
な、うん、
今が楽しければいいやぐらいな感じだったけど、うん、今のでも今の高校生なり若い人見るとちゃんと目標を持ってそれに向かっていくみたいな形をしてる子の方がなんとなく俺が見る限りなんかそういう、なんかそういう風にしてる子の方が多くて、みんななんかすごいなとかって結構思うし、例えばおーちゃんにしてもなんかこういう風にしたいから今こうしてるんだみたいなのがあるじゃない、なんかなんかそれに突き進んでいくみたいな形なのが今主流なのかなとかって思うんだけど、
なんでしょう。
どうなんでしょう。
そのね、こうどんな大人に出会うかとかっていうのもすごく重要なところなのかな、
う
ん、
そこはやっぱりキャリア教育。
そうですね。まあ、
うん、
なんだろう。私がなんかこんな仕事をしているから、なんか私がまあその高校生の時にちゃんと考えていろいろやったのかって言われたら、うんうん、やってないからこの仕事してるって感じです。なんか私みたいに後悔してほしくないなって、
あ、それはすごいあるかも、
はい、
うん、
思ってなんかこうもっと高校の時にこうすればよかったとか、
うん、
なんかまあ多分大人の人って多分後で絶対思うと思うんですけど、うん、なんか あの時もっと勉強しとけばよかったみたいな、うん、ふうに後悔するじゃないですか。多分私もその一つで、なんかもっとこう高校の時にちゃんと大学とかそのいろんなものを調べてなんかこうやっ っとけばよかったなっていう、うん、だから私みたいにならないでくださいねっていう高校生に教えたいなっていう。
なんかめっちゃわかるんだけど、なんかそれはすごい、あの頃こうしとけばよかったっていうのはすごくあるから、うん、だからこういうふうに今したらいいんじゃないのとかいうようなこと、うん、でもなんか時代変わっちゃったからこうなんかそれを言うのもなんかそれもまたなんか違うような気もして、だから、うん、今のその流れみたいなやつはどうなんだろうなっていうのはちょっとずっと気になってはいて、
うん
うんうん、っていう今のその思いみたいなやつもあるんですけどね、うんうん、まあ割と飛鳥さんのパーソナルな部分を聞こうと思ってたら、
うん、
なんかちゃんとした話になってなっちゃってね、ついついね、いやもうちょっとなんか違う話がいいなとかでも、ね、なんか
でもねその大きいその経歴の話に戻るんですけど、うん、そこからどういうふうにその教育っていう現場に関わるっていうことになったのかな、
なんか私一回そのリクルート辞めた時点でもう教育には関わらないでおこうと思ったんですよ。でなんか今日まあいろんな別の仕事してもいいかなとか、
うん、
で私人生の中で何の仕事してないっけと思った時にアルバイトとかも兼ねて、
うんうん、
行った時に農業してないなと思ったんです
。へ
それで、うん、なんかこうまあそのまあ、近い将来とか、まあ、そのまた教育の仕事をした時になんか仕事のことを語る上で、
うん、
なんか一個でも何かやっときった方がいいなと思って、
うん、
よし農業だと思って、
ま
あ、あの那須農家にバイトに行きました。
なるほど。へ
そうですね。で那須農家にバイトにいてもみんなから絶対3日で辞めるよって言われながら、
うんうんう
ん、ちゃんと朝6時半に行って、
うん、
ナスの収穫を午前中にやるわけですよ、うんうん、まあ、すっごいハウスの中でめちゃくちゃ
暑いでしょ、だって
めちゃくちゃ暑かった、
うん、
でそんなになんか力もないのに一輪車動かしたこともないのに、うんうん、一輪車で運ぶわけです、
うんうん、
でなんかもうナスがでもどんどんどんどん成長していく過程を見るとなんか嬉しくなっちゃって、
うん、
結局多分1年ぐらい、
ずっとアルバイト
バイト午前中行って、
うん、
でなんかそういうことをしてた時にそのやっぱりリクルートでリレーションの良かった先生とか仲が良かった先生から、うん、こうなんかもう個人的に講演やってよとかこういうちょっと職業人講話みたいなのとかできないかなみたいな相談をもらうや
つ、
うん、
ナスの話ですか？
ナスをいやそしたらなんか午前中那須に行って、
うんうん、
午後から講演をするみたいなのが出来上がってきたんですね。
面白い。
それで、うん、なんかそしたらなんかある自治体さんからちょっとお声掛けをしていただいて、
うん、
なんかそのキャリア教育の支援みたいなやつ、
うん、
そしたらまあ、私そのフリーランスというか、まあ、個人事業主みたいな感じだったから、うん、自治体さんって個人事業主との契約ができないって言われたんですね。それでってなって、
うん、
もう手っ取り早く一般社団法人立ち上げたっていう。
それがきっかけ。
それがきっかけです、
ね、へ
でも3年もう目が出なかったらやめようと思って、
うん、
まあ、3年間頑張ったらなんか徐々にこうお仕事いただけるようになって、うん、
へ
でそこからまあそういう菊池氏との出会いがあったりとかで、はい、
その法人を立ち上げてから、菊池氏に出会って
そうですね
みたいな流れ、
はいはい、
あ
ー
うーんナスだって、
ナスだってここチョイスなんやみたいな
そうですなんかやっぱ農業、まあ、例えば農業高校に何か行くってなった時に農業のこと知らないよりかはちょっとぐらい知ってた方がなんか子供たちとも近くなるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあそうですよね。
私なんか夏のバイトしてたんだよみたいな感じで言うとちょっと親近感持ってくれるかなとか、
うんうん、いやまあそれはそうです。
すごい単純な。
でもやっぱベース、その例えば次の世代につなげるみたいな伝える側に立つことを想定した上でいろいろこう判断してたりしたんですかね。
そう ですね。やっぱりなんか高校生に教えるって、
うん、
なんかどんな風になんか先生でもないわけじゃないです、うん、だからなんか保護者でもないし、うん、立ち位置的にどうなんだろうって思った時に、
うん、
なんかもう仲良くなれみたいな、
うん、
ちょっと、うん、まあなんかお母さんじゃないけど、まあうん、まあ世代的にお母さんなんですけど、
うんうんうん、
なんか仲良くなっていろんなこう、まあ、進路の相談もそうですけれど、うん、なんか先生に話せないこととかも、うんうん、なんか話してくれるようになれたら、うん、なんかいいかなっていう感じで、うん、はい、思ってました、うんう
ん、なんかその高校生が大人と接するのって、まあ、そのやっぱ先生か、まあ、親かぐらいしか大体ほとんど、まあ、あと塾行ってたら塾の先生とか、うんうん、もうそれぐらいでしかないその、ね、世界の中で生きてるから、全然それでもない人の一緒になんかそんな人の話聞いたりとか、うん、聞いてもらったりとか自分の話を、
うんうん、
っていう経験は結構やっぱり大きいかなとかって思うし、うん、自分に置き換えても、うん、やっぱり全然高校の時ってそれ以外の大人の人とやっぱあんまり関わった記憶がないっていうのがね、
だから結構タメ口で話しますよ、
高校生。タメ口で、
なんかそれが逆に嬉しかったりとか、
うん、
なんかあ身近に感じてくれてるんだなと思って、
うん、
なんかそこからその探究学習っていうのにも、
うん、
結構なんか力入れてくれる子も多くなったし、
うん、
なんかすごいそのなんか仲良くなるっていうのはすごく大事だなっていうふうに思いました。
今ワードとして出ましたけど、その探究、やっぱ探究の授業っていうのがやっぱ今高校にあるんですかね。でそのいや我々の時、まあ、一緒にしゃべって我々、うん、王ちゃんあった、
それなかったと思います、覚えてないです。
探究って、まあ、最近本当によく聞くんですけど、
うん、
それって何なんだろうっていうのはやっぱりちょっと結構あって、
うん、
その話とかも聞いてもいい？
めっちゃ長くな
ってしまう。ちょっと短めにお願いします。なんか
ギュッと
ギュッとしてもらったらいい。なんか
要は探究ってなんか難しく言うと、うん、なんかちょっとなんかこう地域とつながってとか、うん、そのなんか自分のなんか自分からこう課題に取り組んでいろんな力を身につけるみたいな感じなんですけれど、
うん、
私から一言で言うとワクワクできる授業だよって感じです。
まあ、完全に一言で言うとそれだったっていう。
自分の好きなことができる、
うん、
自分がこう疑問に思ったこととか自分が好きなことを、
うん、
その授業でなんかあの特化してできるっていう。
それって例えばその生徒一人一人全部違っててもいいんですか、同じ時間の中で。
なんか学校によるんですよね、
うん、
グループでするところもあって、あちゃんとその、うん、あの地域の課題に取り組みましょうっていうプログラムのところもあるし、うんうん、
あ
まあ、結構なんか進学校に多いところはもう個人探究で、うん、もう自分の好きなことをもうすごいこう突き詰めるような探究、
個人探究とグループ探究みたいな、う
ん、ある
のが大きく分けたらあってみたいな感じですか。
は
い、
そうです、
あ、
うん、
なるほど。
でも個人探究もなんかすごいそのもう博士みたいなことをやってる子もまあまあいるんですけれど、
うん、
私が菊池で教えてた子とかはあの小顔に見える髪型の作り方
あなるほど
そんな感じでなんかこう本当にこう美容とかに興味がある子とかは、うんうんうん、そういう探究やったりとか。
いいですね、
うん、
それいいですね、
はい、
うんうんうん、
だから全然なんだろうな、なんか結構子供たちによっては探究アレルギーの子もいたりするんですけれど、なんか好きなことをやればいいんだよって言うと結構なんかえじゃあゲームとかでもいいんですか、
うんうんうん、
え全然いいよとか言って、
うん
うん
うん、なんか好きなことやっていいって言われて、でもなんか自分の好きなことをなんか人にこう公開するっていうか知られるのあんまり得意じゃないみたいな子とかもいたりとかしないです、うん、なんか
います。うん、そうですね。でも探究の中ではそんなに、はい、結構、アニメだったりとか
自分、もしその高校の時、自分が高校の時それあったらどうするだろうなとか思って、なんかその時どうするだろうね。
いやなんか僕だったら、
うん、
ちょっとどうしていいか分かんないみたいな、うんうん、当時なってただろうなと思って、
そうそう、
で飛鳥さんはそういう子に対してもこう一緒に考えに行くみたいなこと、
そう、まずあの今の子って自分が何が好きなのかが分からない子とかもいるんですよ、うんうん、だから最初にその好きなことを、自分の好きなことってなんだろうっていうのを考えさせる、
うん、
興味があることって今まで、うん、まあ、十何年間生きてきて、うん、何に一番興味があったのみたいなのの、うん、まあ、ワークを最初に、うん、まあ、導入をして、うん、そこからこう好きなことをちょっとこう探していくというか、
うん、
自分、まあ、自己理解みたいなのをするようなのを、まあ、最初に取り入れてます、
うん、へー、すごい、なんか一見難しそうなテーマのようにも感じますけど、すごく本当楽しそうですね。
あ、そのなんか、そうですね、うん、なんか大人もそうですけど、うん、嫌いなものって嫌じゃないですか、
うんうんうんうん、
私もだってすごい事務処理とかめっちゃ嫌なんですけど、でもなんか自分の好きなことは取り組めるので、うん、まあ、子供、まあ、高校生もそれこそ中学生とか小学生も好きなことだったら絶対取り組めると思うので、
うんうん、そうなんですよね、だからやっぱ満遍なくなんか勉強ができるようにっていうか、なんか好きなものを伸ばしてあげるっていうのって、うん、まあ、今までなんか、まあ、それこそ我々っていうかあれですけど、あんまりそういう風にしてきてないから、うんうんうん、もう満遍なくあのこの科目をなんかとにかくこう勉強してよくできるようにみたいなことしか教わってないから、うん、とにかく好きなものなんか、例えばなんかその何数学が好きだったらそれだけとにかく突き詰めてやっていってもいいんだよとかいうこととかはあんまりなかったような気がするから、うん、さあ勉強に限らずですけど、うん、例えば、ね、そのさっき の, その小顔の話とかも面白いなとかって、
うん、
すごい面白いなとかって思ったんですけどね、うん、だからその突き詰めればいいじゃんっていうふうに本当に思う、ね、
うん、
なんかその大学に行こうが行く前がもう本当専門学校に、まあ、就職でも全然いいし、うん、就職しないでその小顔のことだけずっととにかく突き詰めていって、いつかなんかあこそれをやるんだったらじゃあこうした方がいいなって気づいたら その時に動いていけばいいみたいな、
う
ん、そんなんでもいいんですよね多分
ね、
ね、今時
いや本当なんか考えさせられます ね, そのねやっぱみんな僕もそうですけどこういろいろ これをやりなさいって言われて自分の好きなものにフォーカスせずにこう育ってきた子たちにとってやっぱこの高校生っていう段階で自分は何が好きなんだろうっていうのを深掘りっていうか改めて考える時間って相当こう人生にとって大きなきっかけになりそうですよね、
うん
うんうん、だからやっぱそこで飛鳥さんみたいにな大人とこう関わることってすごい貴重なことだなと思って、うん、高校コーディネーター
それだからいわゆるどこの高校でもそれってもうやってるようなことなんで、
あ、その探究の授業、探究の授業はですね、もう文科省からやりなさいって、もう いろんな、全国の学校から言われているので、
高校はみんな、
はい、高校はだから農業高校とか工業高校もそうだし、
うん、
進学校もそうだし、う
ん、週に何時間やるとかなんか決まってるんですか、
ね、それも学校さんによるんですよね、週に1コマのところもあれば、
うん、
それこそもう探究に特化した学科がコースがあるみたいなところとかはもうがっつり3時間とか、
うん、
それはもう学校のカリキュラムで変わってはきます。でやり方もそう言っても本当にあの実践をしなくてただ調べ学習のところもあったり、もうちゃんと地域と連携して一緒にこう探究の授業を活性化させるっていう学校もあるし、そこはもう様々です。
でもせっかくだったらやっぱ自分でただ調べるだけ、まあ、こういうのなんかパソコンみたいなやつで調べるだけっていうのはちょっともったいないから、やっぱその地域出ていくとか誰かと関わっていって一緒にやっていくみたいなやつの方が楽しそうだなとか思いますけどね、
うんうん、そうですね、うん、そっちの方が、まあ、あの高校生も多分成長できると思ってます。
というのを、菊池で結構
やってました、
ね、やってました、
はい、
どれぐらいの期間やってたんですか。
3年間と、まあ、社団法人の時には1年間1年間入ってやってて、うんうん、でまあその後に3年間は協力隊としてやらせてもらったって、
うんうん、あ菊池でもじゃあ協力隊として
コーディネーターの枠がですね、
うん、
だいたい協力隊の枠が多いっていうのはあるんです。
じゃあ菊池市の、地域おこし協力隊になって3年間活動して、はいはい、でそっから耶馬渓にっていう形になるんですかね。
ですね、はい、
うんうん、でもなんで熊本がそもそもベースだったわけじゃないですか、はい、熊本にお生まれになって熊本なんね、はい、お仕事もそうだし、はい、で菊池なわけじゃないですか、うん、でそこから なんで耶馬渓に来たのっていうのを、ね、やっぱりこう聞いてる方が割と知りたいかなと思うんですけど、
そうですね、それは、うん、もう一つは、うん、まあちょっとあのご縁があったっていう、
うん
うん、もうそれにかなっていうふうに思っているのと、うんうん、あとその私全国募集っていうのは初めてなんですね、はいはい、コーディネーターとして初めてなので、はいはい、まあもう人生、まあ、折り返し地点になったので、
うん、
もう一回ぐらいなんか大きなチャレンジしたいなっていうのと、うんうん、その熊本でずっとフィールド熊本だったんで、うん、ちょっと違う九州の他県でなんか挑戦したいっていうのが、うん、まあ、全部が合わさったのがたまたま耶馬渓だったなっていう感じです、うん、はい、
いや それが耶馬渓だったと。
そうですね、
うん、でこれから耶馬渓で、まあまあ、結局、まあ、耶馬渓高校のことで、まあ、来られて、まあ、耶馬渓高校をじゃあ、まあ、コーディネートしていくっていうような形に多分なっていく、
ね、そうですね、なっていきます、
うん、はい、で全国募集してどういうふうになっていくかっていう形なんだろうけど、うん、耶馬渓高校のこと、まあちゃんと話、これから先耶馬渓高校のがどうなっていくのかとか、まあ多分3年が任期だと思うんで、うん、その間にどんなビジョンを持たれているのかとかいうような話とか、うんうん、そんな話を、続けたいなと思ってるんですけど、うん、それはまた次回にさせていただいて、
う
ん
う
ん、飛鳥さんの、プライベートの話はあんまり聞けなかった
またメールに包まれたらプライベートになっちゃいます
なんかね、ちょっと聞きたかったやつがあるけどね、
いろいろちょっと時間足んなかった
ですね。時間足んなかったね、うんうん、まあそれはなんか直接聞いたりとかします
ちょいちょい入れてもいいですよ、次の時に、
次の回、
ね、そうですね、
あちょっと実はこういうのがあって耶馬渓高校ではそれをこうちょっとやろうと思ってますみたいな、うんうん、こんな経験があったんでみたいなのがあったら面白いかなと
か、はい、分かりました
思います、はいはい、じゃあ、そんな感じで、また次回、
はい、
はもうとにかくもう耶馬渓に今度はこうギュッと話を持っていければなとかって思ってます、はい、
分かりました、
はい、じゃあすみません、次回もよろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございます、
は
い、
ではここまでに今日はしたいと思います。じゃあ、おーちゃんお願いします、
はいはい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。
素晴らしい。